QIC、
こちらは長野県長野市からいただきました51歳公務員ラジオネームタチオン大魔王、
ありがとうございます。
たたたた大変です、東京メトロ霞ヶ関駅と日比谷駅の冷房設備が故障し、空調が効かない状態が続いています。辛かろうな、不具合は今月20日午後から起きているということで、復旧するまでに1ヶ月ほどかかる 見通しだということです。責任者出てこいということで書いてあります。これは
夏真っ只中ですよね。
一番困るよね。でこれはその東京メトロによりますと、冷房が止まっているのは霞ヶ関駅の千代田線、日比谷線、丸の内線、そして日比谷駅の千代田線と日比谷線のホームや通路です。冷房の供給業者、これ冷房の専門の会社なんですね、丸の内熱供給の設備不良が原因とみられます。不具合は、今月20日午後から起きているということで、復旧するまでに1ヶ月ほどかかる見通しということです。東京メトロでは駅のホームなどにスポットクーラーを設置して対応していますが、駅構内の一部の店舗が休業するなどの影響も出ていますとのことです。スポットクーラーはこの冷気が出てる口の先は涼しいんだけど、後ろから熱気が出るからね、あれは。結果的に全体の温度は上がるんだよね。だからその排熱をちゃんとやらないといけないんだけど、排熱はうまくいかない。まあ換気はしてんだろうけど、どうなんすかねこれね。まあ霞ヶ関っていう駅は、まあ、東京メトロの中でも、まあ、かなり、大震度、一番深い、ところにある駅で、霞ヶ関からこう、上がっていくときに、結構長いエスカレーターとかあるんですよ。で、こういう、なんですかね、都市部の、こういう駅だとか、ビルだとか、そういったものっていうのは、どっか一箇所に巨大なエンジンがありまして、場所によってはジェットエンジンとか使ってるんですけど、それでぶん回してですね、でその熱を発生させたり、あるいはそのエネルギーを使って冷房を動かしたりっていう、まあそういうのをやるんですよね。でそれがまあ配管によってその熱源であったり、まあ冷媒って言うんですよ、冷たいやつとかが送られてきて、でその各駅だとかを冷やしたり、あるいはこう温めたりっていうようなことをするっていう、まあそういうような大規模なものがありまして、例えばまあ新宿なんかもそうですね。新宿の高層ビル群とかも地下にそういう巨大な専門のその工場みたいなのがあって、そこで本当にジャンボジェットで使うようなでっかいジェットエンジンがあれ3つか4つぶん回ってるんじゃないかな。でそれでやっぱり全体の、熱ということをコントロールするっていうのをやってたと思いますけど、まあまあ、全国各地にそういうのありますけど、そのメインのやつが壊れたら、これは痛いよね、これ。で、ともかく、これ乗り換えだとかで、結構これ、霞ヶ関は歩く、駅ですから、この間も、あれ、何月だったっけな、この間行った4月だかに、深夜高速バスで東京まで行きましたけど、で、あの時は霞ヶ関は行ってないのか、その前だ。その前が、ちょっとロケで、本当に思いっきり霞ヶ関で降りて、そっから、あの時どこだっけ、総理府、総務庁だっけな、なんかどっか行きましたね。で、そこに入って、ロケをしましたけど、で、まあ、あれが止まっちまう、その冷房が止まったら、これは偉いことだな、これ。で、まあ中にはね、まあ売店とか、いろいろありますから、そういったところも、もう営業できる状態じゃないってことになるのかもしれませんね。あるいはこう、カフェテリアみたいなのもあるかもしれない。まあ、この間も、あれどこだったっけな、大阪の日本橋の、デンデンタウンを、ちょっとパーツを買いに行った時に、 よく行くパーツ屋の並びにうどん屋さんがあるんですけど、でうどん屋の入り口がその扉が開け放ってあるんで、親どうしたんだろうと思ったら張り紙がしてあって、本日、エアコンが故障しておりますので、ご迷惑をおかけしますって張り紙してあったんですけど、エアコンのない灼熱の店内で熱々のうどんを食うっていうのは、まあ、なかなかちょっとおつなもんかなと思いましたけど、ちょっとこれ大汗かきそうだし、かといってなんかこう冷たい冷やしうどんとかざるそばとかそういうのだったらいいかもしれないけど、なんか作ってる人たちのことを考えるとなんか申し訳なくなるような気がして、まあ、中に入らなかったんですけど、まあ、遠巻きにその店をその入り口の外で伺っている、なんかこうやはりインバウンドで来られたような中国人っぽい、一家がどうしようかうどん食べたいんだけどエアコンが止まってるみたいだねみたいな感じでブツブツ言ってる姿も見ましたけどね。木田さんは今もエアコンつけてないということでエアコンが嫌いだということで、今の暑い部屋が好きなんですよね。
はい、暑い部屋が好きというか、
はい、
鍛錬じゃなかったら鍛えてます。
ああそうですか。はい、これ宿題にしておくんで、来週このスタジオで収録する際に必ず温度計を用意してください。室温を、
は
あ、ええどっかあるでしょ、家の中に温度計は。どっか、
いやーどうだった
じゃあ100均で買うて100均の温度計でいいんで100均で買うて、はい、で必ず測ってください。はい、で、それを報告してもらうということをこう行いたいと思います。まあでも本当何回か私もなんだっけな、あれ定食屋だったと思うけど熊本だったけどな、あれどこだったか忘れたけど、何回か行ってた定食屋 でそこで飯食おうと思って行ったら、その店員さんがすいません今エアコンが壊れてまして、全然暑いんですけど大丈夫ですかって言われて、もうなんかもう体が半分その店に入っちゃってたから、いいですよっつって、で入ったらなんか中でも扇風機がなんか どんだけかき集めたのかっていうから扇風機がこうぶん回ってて、中でこう生暖かい風をかき回してたわけですけど、これ扇風機いらねえなとか思いながら、ただねそこがね確かね地下だったんだよね、だから風が来ないわけですよ、窓がないんで、だからもうどうしようもないなと思う。だからこの地下鉄の駅でエアコンが使えないというのもこれはもうえらいこったろうなというようなことを思いますけどもね、本当にお見舞い申し上げたいと思いますが、笑いながら言うなって。続きまして、東京都文京区からいただきました53歳会社員ラジオネーム鉄の爪、
ありがとうございます。
スプートニクにスポットが当たりましたが、ロシアの諜報活動とかプロパガンダは歴史があり当然実力もありそうです。それに引き換え我が国の脆弱さはいかんともしがたく、まあ、先日はジャパンニュースナビ JNN というニュースサイトが、新ロシア派という指摘をされていましたが、まあ、これについての真偽のほどは不明です。まあ今後ネット上での情報戦も激化しそうですねということでいただきました。まあこれ各国それぞれ思惑があってやってますわね。特にインターネット上ではね、日本でもそういうまとめサイトニュースサイトみたいなやつで、それが明らかにバイアスのかかった例えば保守寄りのまとめサイトもあれば、まあ、若干その革新系リベラル系っていうのにこう寄せてるサイトもある。でそれだけじゃなくて、これは明らかに中国に寄せてるなとか台湾に寄せてるなとか当然アメリカに寄せてるなっていうのもありますし、で、まあ、最近特に目立ってきたのがロシアに寄せてるなってやつですね。で、それまで例えばそれまでっていうのはそのロシアウクライナの戦いが起きる前までは、まあそれほどの、まあ日本なんてそれほどその注目もされてなかったわけで、そのロシアからすればですよ。で、まあ一部の政府高官とかメディアの人間とかそこら辺をある程度抑えて情報が入ってくるような状況を作っておけばそれで良いみたいな時代がだいぶあったと思うんですけど、で、今後はもっとこう、アクティブに、能動的に、その、日本国民を先導してやらなきゃならんっていうふうに、まあ、舵を切ったんだと思います。これはやっぱり、戦争してますから、向こうは。 で日本は確実にその、まあ、全体で言えば反ロシアなわけですよね。だからそこの、その世論をどう誘導するかっていうのは彼らにとっては、まあ、やっておかなきゃならないその、業務の一つなんだろうということですね。ですからこのスプートニクというサイト、これについても、まあ、この間この番組でも申し上げたと思いますけど、これはもともとモスクワ放送なわけですよね。ですからその国営のメディアであって、正しい情報を伝えるっていうことではなくて、ロシアにとって有利に働く情報をある意味選別して流すっていう、そういう、まあ、まあ、情報機関であるという、それがまたさらにそのネットの中で先鋭化した形でこのスプートニクという形になって出てきているということなんですね。ですからでそれはすぐバレちまうじゃないですか。あそこはだってもともとお前モスクワ放送なんだから、そういうふうにするのは当たり前だよなって、それになっちゃうわけで、そうじゃなくてそのまあ表向き市民が個人でやっているっていうような形とか、そういう公平中立を旨としておりますみたいな体で、まあそういう情報をまとめサイトみたいな感じで皆さんにお伝えしましょうみたいなことで、実は微妙に、味付けを変えているというのはもうすでにまあ増えてるなっていうふうに、私も前からもうやっぱそうですね、特にこの10年そういうのはもう非常になんか私の嗅覚はそこにこうクンクンクンとこれ怪しいなっていうふうになんか思うものはもう多々あって、であるからこそそのメディアリテラシーというのは非常に重要で、そこに書いてあるものを全部鵜呑みにしないと、一応読んだ上で、でこれ自分がね好みな情報ってあるわけですよ。例えば毎度毎度お話ししております令和新選組の信者、私はもうポンスケと呼んでおりますけど、このポンスケたちは令和新選組を褒めたたえる情報のみを取捨選択して、それだけを頭の中に入れるというまあことですね。でそれをそのまあ良しとしている、これは要するにエコーチェンバーって言うんですけど、でこのエコチェンをやってる人間同士でそのエコチェンをした情報をお互いに話し合うというね。で、まあ、これもまたエコーチェンバーの一つの動きなんですけど、これが度が過ぎてくると、これがデジタル限界団地ということになってきて、もう他のものを一切見、まあ、受け入れないというか、もう忌避していくということになってくるわけですけど、まあ、そこまで行ったらもうどうしようもないですけど、さすがに今のところそのロシアのなんとかとかアメリカのとか中国のとかっていうのは、そこまでは行ってないですけど、まあ、いろんなその情報をこう駆使して、人々の頭の中を、いじくり返してやろうという、まあその点で言うとね、これ実は IBB も考えてることは一緒なんですよ。うちとしてはそのメディアというものを使って人々をその先導していった方が、逆に政治なんていうめんどくさいものを使うよりはそっちの方が早いなっていうのは私は思ってるわけですね。ただうちの場合はそんなその強大な力もなければ、そう、しかもある程度右から左までまんべんなくうちはこなしてますから、で、まあ、例えば、左寄りの翔ちゃんもいればですよ、もう今や極右国粋主義者とさえ言われている前島和樹までいるわけでありましてですね、まあ、いろんなのがいるわけで、で、その中でこの、まあ、一応私がある意味アンカーマンみたいな形で、その、まあ、バランスを取りながらやってるわけですけど、まあ、それをバランスなのかアンバランスなのか、それはいろいろご指摘はあるでしょうけど、まあ、それはうちの、まあ、ある意味の社説みたいな形で、その切っていくっていうことではやってるわけですけど、まあ、それを中心にやっていく、その、いわゆる本当の意味でのメディアっていうことで、情報メディアっていうことを、こう、まあ、標榜はしているということです。ですから、まあ、本当にね、もう一言で言うと、メディアを信用しちゃいけませんと。なんであろうと、この人たちには裏があるというふうに思ってみた方がいい。だから、私たち、IBB にだって裏があるわけですよ。裏とは何かというと、私たちが思ってることです。それは事実、ファクトではないかもしれないです。 ある意味その事実を私が見てこれについてこう思うっていうことを言ってるわけで、本当の意味での報道ということであれば、そこに起きた現象だけを切り取って、切り取るのも問題なんですよ。実は前後のものもありますから、それをその余すところなくただ垂れ流しにするってことになるんだけど、でもそれじゃあ、見る側がとてもじゃないけどついていけないということで、それをその編集していく、切り取っていく、でそしてより分かりやすく加工していくっていう、そういうものを経て情報というのがそのメディア、マスメディア、特にマスメディアから流されるわけですけど、その時にどういうようなその背景があるのかってことをなんとなく想像しながら、まあ見ていくということですね。ですから、その、まあ、簡単に言うと、その、正しいものは何かというと、ご自身の目で、直接、現地で見たもの、それしかないかもしれないですね。その、で、自分がそこの場にいて、その時にどういうふうに見てるかなっていうことを想像するとかね。いろんなその、カメラが切り取ってる映像の、その四隅の外側に何が映ってるだろうか、あるいはカメラマンの背中に何がいるんだろうかとか、そんなことをこう、まあ想像しながら、メディアというものを見ていった方がいいのかもしれないなというふうに思います。これは例えば簡単な話で、そうですね、5、6人で一緒に食事かなんかしてる、その集合写真がありました。で、その真ん中で、ある男性と女性が隣り合って写っていました。で、そこのその男性と女性のこのツーショットだけを切り抜いてトリミングして、そこを伸ばして出すと、いかにもこの二人ができてて、そしてその二人で密会してる、どっかでその酒飲んでる か飯食ってるか別として、そういうような二人の姿を激写とかつって出すことができるわけですよ。だからその本当ハサミをどこに入れるかによって情報っていうのはねじ曲がるんですね。で、それをそのまあそういうものだというふうに普段から見ておくってことが大事だなというふうに思います。常にプロパガンダ情報を流し続けてるキラウエイさん、いかがでしょうか。
流してません。
あれですよね、音楽幼稚園なんですよね。
だからもうそれは終わったん
じゃない。いや事実でしょ。音楽幼稚園も出たという、これはファクトですよ。
関係ない。
でそこをこうどういう成績で出たかっていうことが世の中の人たちが知りたい、ことかもしれませんけどもね。で最近こう例えばネットとかいろいろ見てて、これはどうなのよとか、眉唾じゃねえのとかって思ったことって何かありますか。
まあでも今回の選挙の時もそうでしたじゃないですか。
うん、
それぞれもうね、いいところもあれば悪い面もあるけど、どこまでね、信じる、なんかやっぱ自分で調べることも、なんかやっぱ大切ですよね。
なんかさ、俺思うんだけど、最近何でもそうだけど、もう無理やり対立軸を作らない。
まあそうですけどね。
参政党が伸びました、参政党はよくありませんということで、まあ新参政党と反参政党で、なんか分断させるという。俺は別に参政党の中にもまともな、これはもう言ってることは正しいなと思うこともあるし、これはやり方としてどうかなのかなということもあると、そういうふうにして是々非々なんで、でそこで天秤にかけて、私はとりあえず、支持する支持しないじゃなくてペンディングというふうにしてるだけで、ペンディングって言っちゃうと、今度榎本さんあれですか、じゃあ反参政党なんですかとか、新参政党なんですか、どっちでもいいじゃったら、ペンディングなんだっていう。まだ決めてねえんだって。
地下に決めつけたいんでしょうね。
だからね、すっげえ頭の悪い奴らがいっぱい増えちゃったなと思って。それ、行われてる悪事、例えば、そう、私は令和新選組叩いてますけど、令和新選組の中には言ってて正しいことはあるんですよ。ただ、正しいことを言ってるだけで何もしないからダメだって言ってるだけで。で、これはもうやってないのは事実からファクトなんですよね。で、で、別に令和新選組の人がそこを歩いてる、街を歩いてるからって後ろから叩き切ろうとは思わないわけですよ。まあ何人か叩き切ってもいいなというやつはいるかもしれないですけど、でも叩き切んないですよね。で、やっぱその人たちと話をする機会があれば話聞きますけど、ただ話になんねえなとか思って、こいつらダメだこれっつって、もうやめることの方が多いんですけど、まあそれも事実、こういうふうに思ってますというのは私のこれは主観なんですよ。だから主観を述べてるだけであって、でこれが客観かどうかっていうのは果たして別なんですよね。だから今ね、 客観と主観がね、そのごっちゃになっちゃう人があまりにも多くて、そのバランスを欠いてるなと思ったりしてます。まずこのまんま行くと日本なんてのは本当にとんでもない、もうあの騒乱状態になっていくだろうなと思いますし、まあ、あの私もそう長くはこの、あの世の中で生きてるわけじゃないでしょうから、そんな先は知らねえよって感じですけど、まあ、私が生きてる間、目がこう開いてるっていうか、目の色が黒い間はちゃんとあの文句だけは言ってやろうと思ってますけど、まあということで、まあ、いろんなもんが出てきますよ、特にこのネットではね。でそこにそのオールドメディアと言われるその各マスコミさんに関しても、これもいろんな色で染まってますからね。だから染まってるんだってことも前提に、そしてそれでまあ公平中立なんてことはもう絶対にないっていうことを、そのまあぜひね、こう胸に刻み込んだ上で、そういうメディアの情報というのを見ていただきたいななんてことは思ったりしますけどもね。ということでございまして、なんだあれはどこだ、タイとカンボジアが今戦を始めてるわけですけど、まだ局地戦ですけど、まあこれからそのでかい戦になるかどうかたまになんないだろうなと思ってるんですけど、ああいった形で本当あっちこっちで小競り合いが今起き始めていて、でそのなんていうんですかね、ああいうのがこう連鎖していくんですわな、これで今なんとなく連鎖し始めてんなっていう、なんか予感ですよ、これ予感があってね。でこれはね、やっぱそのうち来ますな、第三次世界大戦みたいなものが。で、人口もっと減らしたいんでしょうね。お薬っていうか、伝染病でだいぶ人死にましたし、その後のお薬もいろんな効果を上げてるみたいですけど、ずいぶん人減ってますけど、さらにもうちょっと減らしたいんだろうなっていう、なんかそんなこう、思惑、まるで、松田総研みたいなこと言いますけど、なんかそういうような、ものはなんとなく感じますけどね。嫌な、時代、嫌な都政だなっていう、そういう風になってきたかなっていうことはなんとなく思います。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
フロアの混成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
いやー、うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
味噌天神から
バスに乗るもんね。
あー、バスね、どっち向きね。
空港ホテ。
あー、空港ね。
で、熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ、飛行機ね。
はあ？
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
横浜？
みなとみらい線中、新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街って、あんた！
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国志たい！
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。港未来線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあよかばい、横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座、えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。